ロアッソチャンネル、
こんばんは。
ロアッソ熊本応援番組ロアッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
さあ、今週はロアッソ熊本のクラブハウスから収録でお送りいたします。
はい、
毎回選手来ていただいておりますが、今週はこの方です。お名前お願いいたします。
ロアッソ熊本17番岡本康明です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
思えば、はい、この番組の1回目の放送の時に、メッセージもいただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、まあ、今シーズンのお話もですけども、
そうですね。
まあ、今シーズン限りでね、
はい、
元気いたいですんで、
はい、
まあ、その辺のお話も伺ってまいりますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして岡本選手のサイン入りオフィシャルイヤーブックをお二人の方にプレゼントいたします。住所とお名前を書いてこちらまでお送りください。郵便番号 860-8611、 E メールアドレスは rc@rkk.jp までお願いいたします。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。さあ、今週のラストチャンネルは背番号17、岡本康明選手においでいただきました。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今シーズン、まあ、2017年シーズンをちょっと振り返っていただけますか。
そうですね、まあ、個人的にもチーム的にも本当になかなか結果が出ない苦しい1年だったなと思います。
まあ、順位もそうでしょうし、
はい
はい、
そうですね、やっぱ、まあ、通常であればやっぱ降格してるっていう順位なんで、うん、やっぱそこは選手としてもしっかり深く受け止めないといけませんし、うん、まあ、僕はちょっと来年は選手としてではないんですけど、うん、まあ、本当選手たちはしっかりこの経験を来年に生かさないと、うん、いけないなと思います。
うん、やはりその苦しい時、辛い時にこうチームをまとめる役割というのはいかがでした。
まあ、それがあんまり自分としてもできなかったんで、まあ、こういう感じになってしまったのかなと思うんで、すごく責任も感じてますけどまあでも本当にこう苦しい中でもしっかりチームとして1年間しっかりやってきましたし、まあ、そこで得たものも必ずあるはずなんで、まあ、マイナスなことばっかりじゃなく、まあ、プラスを来年につなげていければいいなと思います。
まあ、今シーズンも、まあ、いろんなことがあったこのシーズンですけれども、やっぱり一番驚くのは、ね、今シーズン限りで現役引退という岡本選手は、ね、さっき練習見てましたけど、
はい、
全然やれんじゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ、やっぱり、うん、まあ、でも熊本以外でやるっていうちょっとイメージが自分でも湧かなかったんで、
うん、
まあ、それはもうしょうがないのかなと思います。はい、
最終的にはもうやっぱご自身一人で決断なさったんですか。
そうですね、一応家族には相談してたんですけど、うん、まあ、最終的にはもう決めるのは自分だと思いましたし、うん、自分で決めました。
うん、なるほど。どうでしょう、その11年間のプロ生活というのは振り返ってみて。
そうですね、やっぱ本当に決して長くはないと思うんですけど、まあ、すごく充実した11年間が過ごせたと思いますし、うん、たくさんの楽しいことも、まあ、苦しいこともあったんで、本当に成長、人間的にも成長できた11年間だったんじゃないかなと思います。う
ん、なんか怪我でね、ちょっと苦しんでる時期なども
そうですね、やっぱりなんか多分サポーターの皆さんもなんか僕といえばいつも膝にテーピング巻いてるっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、本当にそこも含めてすごくいい経験ができたんで、本当に楽しかったなと思います。
うん、11年間、まあ、本当にいろんなことあったと思いますけど、一番こう印象に残っている、心に残っているシーンというのはどういうところですか。
そうですね、やっぱ熊本来てからは本当にやっぱ地震後の、再開のゲームっていうのはすごく心に残ってます。はい、あの時やっぱ本当全国の皆さんからたくさんの支援いただいたりしているのを、まあ、スタジアムにも本当にたくさん来てくれて、真っ赤に染めてくれて、熊本の地じゃないけども本当に熊本をもう全国の人が応援してくれるっていうのがすごく嬉しかったですし、まあ、その期待に応えなくちゃいけないなってすごく気持ち、そういう気持ちになりましたね。
そういう時ってキャプテンとしてこうチームの皆さんに何か声かけみたいなのされるんですか。
そうですね、本当にやっぱりあの時はみんなも苦しかったですし、まあ、大変だったんで、まあ、その大変の中でやってきたことだったり、あと、まあ、まだあの時は熊本で本当苦しい思いしてる人がたくさんいたんで、まあ、その人たちをちょっとでもこう勇気づけれるように、まあ、俺たちはサッカーで頑張ろうっていうことだけはまあ伝えました。
確かに去年のね、もう1年以上前ですけれども、大変でしたもんね。
そうですね、やっぱり、なかなかああいう経験はまあもちろんしたことがないですし、思ったより本当に大変な出来事だったなと思います。
まあ、特に岡本選手はまあ熊本出身ということもありましたから、はい、そういうこうふるさとがね傷つくというか、まあ、大変な状況というのは一番こう何かやらなきゃみたいなことになったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、やっぱり、まあ、熊本がああいう状況になってすごく、まあ、悲しかったですし、まあ、なんとかこう熊本を盛り上げなくちゃいけないなっていう、まあ、その一心でやってきたんですけど、まあ、それが少しは伝わったのかなと思って、まあ、よかったなと思います。
今シーズンのホーム最終戦で、まあ、その引退のセレモニーも行われまして、はい、私も見ておりましたが、
はい、
やっぱなんかね、切ないというか辛いというか、なんかまあね、みんながこうね応援してただけにこうなんか感慨深い感じで見てたんですけど、どうでした、お手紙もらったところとか。
あ、父親からですか。まあそうですね、サプライズだったんでびっくりしましたけど、
はい、
やっぱり一番すごく応援してくれてたのが両親だっていうのは僕も分かってたんで、まあそんな人から手紙を読まれるとさすがにこう来るものがありましたね。はい、
あと娘さんも ね、
ね、
あ、そうですね、まあ、娘もそうですけど、まあ、本当にいつも冗談でやっぱパパがいないから面白くないって言って言うぐらいやっぱすごく応援してくれてるんで、まあ、そんなためにももっと頑張らなくちゃいけないなと思ってここまで来れたんで、まあ、本当に子供たちの存在だったり家族の存在は大きかったですね。
この地元熊本でまあ4シーズン戦われたわけですけども、はい、その熊本のサポーターというのはいかがでした。
やっぱ優しいですね、すごく、すごくいい意味で優しいですし、まあ、それがもしかすると、選手がちょっとそこに甘えちゃってる部分もあるのかなって僕も感じるんで、まあ、本当にやっぱ上を目指していく上では、まあ、もっと選手たちも自覚しないといけないし、サポーターさんももっと厳しく選手たちを評価していいんじゃないかなと僕は思いますけどね。
その厳しさというのはどういうふうに。
やっぱ負けた時なんかは僕たちは勝つためにやってるんで、もっともっとこう厳しい言葉をかけてもらったり、しても全然僕たちはこの人たちのためにやろうっていう気持ちは変わりませんし、逆にやっぱりまたしっかり応援してもらえるように頑張ろうっていうふうになるんで、そこで気持ちが離れることはないんで、まあ本当にブーイングするときはしたりとか、そういうのは全然あっていいのかなと思います。
熊本に来る前は札幌だったじゃないですか。
はい、
札幌のサポーターってその辺厳しかったんですか。
なんか僕はその2チームしか知らないんですけど、はい、札幌も比較的優しいって聞いてたんですよね。まあ、でも札幌はその J2 にいちゃダメだっていうみんな意識があって、J1 に行かないといけないっていうのがあったんで、やっぱり1回負けたらすごいみんなから厳しい言葉言われますし、でもそれがまあやっぱりそこを目指してるっていうところ、選手もサポーターもそこを目指してるっていうところなんで、熊本も本当にそうなっていければ全然もっといいなと思います。
特に岡本選手は入団した年に札幌が J1 に上がって、
はい、
で翌年 J2 に落ちたわけじゃないですか、
はい、
そういう両方見てるってのはやっぱ
そうですね、本当に、まあ、僕が熊本で、まあ、どうしても J1 に連れて行きたかったっていうのはやっぱりその J1 の良さっていうのを知ってるので、まあ、たとえ1年で落ちちゃったとしてもやっぱりその経験っていうのがチームにとってかなりのプラスになるし、選手にもかなりのプラスになるんで、やっぱこの地元の熊本で1回そういう経験をしたかったなっていうのが、まあ、それができなかったのが何回も言うけどちょっと心残りではあります。
なるほどね、
はい、
僕その2014年に熊本においでになって、
はい、
その別のロアソンマガジンというテレビで最初にインタビューした時に、はい、僕インタビューする前に岡本選手って怖い人だと思ってたんですよ。
本当ですか。
最初はね全然情報なかったん で、
そうです、ね、表情がこうキリッとされて、
あ、本当ですか、まあ、最初の方は結構そういう風に言われること多かったんですけど、全く多分そんなことはないんじゃないかなとは思うんですけど、
はい、違いました。
よかったです。
まさかのおもろキャラでした。
熊本ではちょっとあんまりそういうふざけるキャラじゃないキャラで行こうと思ったんですけど、気づいたら後輩にいじられてました。
後輩はどんな風にいじるんですか。
もうとにかくもう噛むだけでもいじられるし、もう容姿からいじってきますし、 はい、とにかくすごいいじってきますね。
どなたがいじってこられるんですか？
今で言うとやっぱ浩平と優斗の2人はいつも陰でコソコソしながらで2人だけで陰で俺のなんか言ってそれを次の日にどっちかが報告してくるんですよね。やすくん昨日優斗がこんなこと言ってましたよとか言ってお前ら2人とも一緒に言ってるからって話してまあでもあいつらもそれをこう俺に報告するためにわざと言ってるんですけど本当に面白い。
愛されてる証拠です ね。
まあ舐められてますね
でもほら例えば同じ先輩でもちょっといじれないような人もやっぱりいるかもしれないじゃないですか。
そうですね、でも熊本のなんかすごいいいなと思うのはそういう人があんまりいないですよね。みんな先輩でもすごい多分溶け込みなんか安いとか入り込みやすい人が多いんじゃないかなっていう気がしますけどね。
一番年齢が上でいうと牧選手になるんですか、
ね、今は牧さんですね。
ねマーク選手もやっぱりいじられますか？
ガンガンいじられてますよね。
そうですか。
バロッカーとかでも、うん、やっぱ公平が特にあいつ直属の後輩なのにすごい行くんで
大津高校のね、
まあ、やるなと思ってますけど
へちなみに岡本選手はその例えばオフとかはどういうことなさってることが多いです、
はい、そうですね、大体やっぱりなんかみんなでワイワイしたりすることが好きですね、うん、なんか選手たちで集まったりとかとか、まあ飲み行ったりとか、そういうのが好きですね。
おでもほら、ご家族もね、
はい、まあ、家族も一緒の時もありますし、そうじゃない時もあるんですけど、だからやっぱみんなでこういろんな話するのが楽しいなと思います。
まあ年齢でいうともう29歳ですから、まあ、やっぱ先輩の方になるわけじゃないですか、
は
い、
そうです ね、はい、
やっぱり後輩をこう巻き込むような
ですね。なんかやっとやっぱ熊本に来て僕もそういう気持ちが芽生えたんですけど、うん、やっぱり札幌の時に先輩たちからそうやっていろんな可愛がってもらったりとか、うん、いろんなことを教えてもらったのを、まあ、今度は僕がそれ伝えていかなくちゃいけない番かなと思って、うん、まあ、ちょっとそういうのをもうやったつもりではあるんですけど、うん、まあ、伝わったかどうかわかんないですけど
まあ多分いじられてるっていうのが一番伝わってると思う
ので、ね、はい、うん、まあ、でも本当に仲良くみんなでいつもやってます、うん。
そうか、まあ、当然熊本の出身でサポーターの方からもやっぱ熊本の選手だからっていうふうにいろいろ応援を受けると思うんですけども、
はい、
その辺いかがでした？
やっぱり地元っていう強みがすごいあるんで、だからこそもっと活躍 したかったですし、まあ、なんとか熊本をもっといい方向に持っていければよかったんですけど、うん、まあ、その期待にちょっとこだわれなかったっていうところがやっぱり、まあ、悔しさもちょっとあるんですけど、まあ、逆に言えばその分の恩返しはこれからまた辞めた後にもできるかなと思うんで、うん、まあ、何かしらこうチームのために関わっていけたらいいなとは思います。
うん、ね、えこのおしゃべりを生かすんじゃないかと思ってね、タレント陣もハラハラしてたんですけど、
ポジションが奪われるんではないかと、
いや僕もそっちで行こうかなと思ったんですけど
だってほら、ね、RKK は以前もロアソの番組やってて、すんごい喋ってたでしょ。
いや、本当にうまく使われました
お上手
です。おかげさまで、腕が磨かれてよかったです、はい、ありがとうございます。勉強になり、
札幌の時もそうだったんですか？
僕、札幌の時から結構そういうのよく借り出されるタイプで、札幌の時はどっちかってもっとふざけろって言われるタイプだったんですよ、若かったんで。なんかファンカーの時は女装して踊ったりとか、そういうのとかを、まあ、させられるって言い方はあれですけど、するようなキャラでありましたけど。
いやだってなんかイベントなんかに行っても、ね、仕切りがうまい
上手で、あのファンカーの時にね。
いやいや、そんなことないです。そんなプロの方たちにそんな言われるなんて、
いやいやいや、
恐ろしいです。
ちょっと真似しようと思いました
真似できないです
簡単にパクんないよ
パクれないです、あんなもうしょうもない。
今週のロワッソチャンネルは岡本康明選手をゲストに迎えてお送りしております。さあ今週のロワッソチャンネルは背番号17岡本康明選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、今シーズン限りで、まあ、現役を退くということにもなりますが、改めてじゃあサポーターの方に一言いただけますか？
本当に、まあ、熊本に来て4年ですけど、たくさんの声援ありがとうございました。僕しっかり届いてましたし、まあ、本当その期待に応えられなくて申し訳なかったと思います。まあ、でも僕がこの熊本で、やってきたことは間違いないと思いますし、 まあ、今後のこう熊本につながっていけば僕は嬉しいなと思うので、うん、まあ、これからもラース熊本の応援を、そして岡本康之の応援をよろしくお願いします。
上手ですね。
うまいよね。
そんなことないです。ありがとうございます。
まあ、どういう立場に疲れるか分かりませんが、はい、このべしゃりはやっぱ使えそうですね。
そうでもないです、やっぱり。
いやいや、全然
素人だから僕は、はい、そう言ってもないです
ね。え、はい、いやいや、もうこれはね、気をつけましょう。
じゃあ RKK で1本
レギュラー
お願いしていいですか。
喋、るのもともと好きなんでしょ。
母親がおしゃべりだったんで、その影響で、で父親が無口なんですよ。したら見事に僕は母親の受け継いじゃって、
そうなんですね。
はあ、じゃあ家とかでもおしゃべりはなさる。
ずっと喋ってるんですよ。
で、奥様が聞いてらっしゃる。
すごい喋るんですよ。もうすごいんですよ、家で
ワン
ワンやってて、子供が逆に反面教師で喋んなくなるんで、それ心配しますけど。
すごいね。ああ、一回なんかお宅も見てみたい
ですね。楽しそうです。
はい、岡本選手からもプレゼントいただいております、はい、
岡本選手のサイン入りオフィシャルイヤーブック、お二人の方にプレゼントです。住所とお名前を書いてこちらまでお送りください。郵便は 860-8611、 E メールアドレスは rc@rkk.jp です。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではいつもの合言葉で締めたいと思います、はい、岡本選手のオリジナルな感じで、
可愛い感じで、
わかりました、
はい、可愛い感じで、よろしくお願いいたします、はい、来週もロワッソチャンネルに
チューニング。
岡本康明選手は来シーズンロワッソ熊本アカデミーコーチに就任することがクラブから発表されました。今後の活躍も期待しましょう。